Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年1月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のゲスト、早速ご紹介いたしましょう。吉本新喜劇の秋さんです。
どうもー、吉本新喜劇の、弁護士風の、俳優の秋です。
すいません、私自己紹介でいつもこの番組で弁護士で俳優のと一度だけドラマに出たことがございまして、
もう立派な俳優でございます。
ありがとうございます。
その一度も出れない方がたくさんおられますからね、これは
秋さんの前で俳優と名乗るのはちょっと恐縮なんですけれども、は
い、よく言います、そんなん、もうよく言います、そんなん、もう僕なんて通りすがりの芸人ですから、
ね。前回秋のご出演の、はい、反響が大きくて。
わ、嬉しい、反響、反響っていう言葉大好き。はい、
長らく連絡のなかった友人から LINE が来まして。
あら、
秋さんの回おもろかったわーっていうのが。
うわー、はい、来ました。増えるよねー。身内増えるよねー。嬉しい、そんな。
ね、いろいろ秋さんヒストリーについて、はい、前回も伺ったと思うんですが、今回も、ね、お忙しい中。
よく今そんなことないです。
ね、お越しいただいて、また改めてお聞きしたいんですが、この放送の2日後ですね、はい、1月29日金曜日に、YouTube 吉本興業チャンネルで19時半スタート、
はい、
ジョイジョイエンタメ新喜劇、
はい、
こちらの方を、まあ、開催されるということで、
はい。
はい。
ありがとうございます。もう嬉しいことでございます。これは本当に。初めてのことばっかりでね、この YouTube でこう生でね、配信するというのは、はい、で、やっぱりこのね、YouTube、まだ僕もそんなに慣れてないですけども、やっぱりこう、日本全国の方に、見ていただけるということの、凄さとか、
はい、
はい、なんかそんな、まあ、ちょっと緊張感持ってやらせてもらってますけども、はい、で、またちょっと、アーカイブの方でですね、はい、英語に直してですね、また、2月の2日からですね、はい、アーカイブの方ですね、世界にこう発信させてもらって、ね、
英語に直してですか。
はい。だからちょっとこの今台本書くときも作家さんと打ち合わせるときも、あ、世界の人これ伝わるかな、この笑い伝わらへんかなみたいな、あれこんなちょっと今まで考えたことのない意識のその持ち方、ちょっと新たなまたこのお仕事のやり方というか、はい、はい、あ、この感じはちょっと世界の人伝わらへんなっていうのがよくあります。
ちなみにいいようは、はい、英語にすると、
はい、It's alright.
It's alright. なるほど。あ、そっかそっか。
これはね、はい、結構お客さんで、はい、今日外国の方を来てはるとか言うたら、はい、辻本茂雄さんが、はい、ちょっと、外国の方来てはるな、みたいなことで、はい、はい、I'm sorry, it's alright って言うんですよ。
これだからすごい。やってらっしゃった。
そうなんですよ。やっぱり外国の方も、あ、面白いって言って、
はいはい、
伝わったんです。
なるほど。
はい、
この、ジョイジョイエンタメ新喜劇は、はい、以前から、ライフワークとしてなさってた。
そうなんですね。
イベントなんですよね。
はい。もう5年、6年になりますかね。はい。ジョイジョイエンタメ新喜劇、私、座長をさせていただいておりまして。はい。はい。だいたい1年に2回ぐらいのペースでやらせていただいております。はい。それでもう22回。
22回？
はい。もう、ルミネ劇場、新宿のね。
はい。
と、ナンバーグランド花月と。
はい。
はい。で、ちょっと去年の3月に予定したのが、ちょっとコロナで中止に、はい、なって、でまた11月になったんですけども、11月もまた、ちょっと延期にしようかって、はい、でもちょっともう2回ともね、もう延期になってるので、もう2021年からはもう明るいニュースをと思ってね、でも去年の年末から、
はい、
1月の半ばから、ナンバーグランド花月で福岡劇場、はい、で新宿東京、ほんで北海道で名古屋、ほんで京都静岡と、もう全国ツアーを
される予定だった、
やる予定だったんです、はい、で各劇場もさせていただいて、各パフォーマーの方とかも、その東京のパフォーマー、また福岡のパフォーマーとか、そういう人たちと全部連絡取って、はい、もう進めてたんですけども、あまりにも状況がなかなかのものなので、 はい、またこれもちょっと、延期にということで、
はい、
もう延期がずっと続いているので、なんとかできないか、なんとか皆さんにお届けできないかっていうところで、はい、いろいろ会社のも相談してですね、はい、はい、この YouTube でですね、吉本興業チャンネルの方で、はい、やらせていただくという。
あ、はい、なるほど。だからなかなかライブでできない分、お客さん入れてできない分、そういう YouTube で配信するんだけれども、
はい、
その結果今までできなかったこともできるっていうことですね。そういう世界に配信したりっていうような。
そうですね。はい。でまたこの徐々に新喜劇っていうのはまあ普通の普段の新喜劇とちょっと違って、はい、まあ世界で活躍しているパフォーマーの方とかね、はい、世界を目指している方とか、まあ、そういう方々とですね、新喜劇のメンバーがですね、こう笑いと凄技とかこうコラボするというね、はい、はい、ちょっとこう画期的なお芝居になっているんですけどもね、はい、それでもう本当にもう楽しみにしてくださってる方がもうたくさんいてありまして、はい、もうどうしてもと思って、はい、なんとか今月の29日に。
YouTube で、
はい、YouTube で無料で、
はい、無料で
無観客で
無観客で、
はい、で一応もう PCR 検査もこの間全員、はい、演者も芸人もパフォーマーの方も PCR 検査を受けて、
はい、
でちょうど今日の、お昼ぐらい、夕方か、
はい、
夕方前ぐらいですかね、皆さん陰性ということで、はい、そのまま良かったということです。
万全の体制で29日、
はい、
はい、19時半スタートで、はい、私も拝見します。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。はい。で、当番組のスポンサーである株式会社さくらさんも、
はい。
はい。提供されております。
そうなんです。応援してくださって、もう本当にありがたいです。はい、もう、そうなんです。そのね、やっぱり無観客なので、
はい、
ナンバーグランド花月でやりますけども、そういうチケットとかは売ってないので、はい、もうそういう協力してくださる方、みんなね、ええよ、言って協力するよ、みたいなことを言ってくださって、
はい、
はい、実現しております。これも本当にありがたいことです。
無観客っていうのは、はい、演者の方にとって、
はい、
新喜劇の場合っていうのは、
これもね、
はい、
なかなか、初なんですよね。どう、いや、僕もちょっと感覚、わかんないですね。ただ、ここ、1週間、2週間、ナンバーグランド花月とか、はい、福岡劇場とか、ちょっと、ね、行かせていただいてるんですけど、やっぱお客さんもね、今少なくなってますので、あ、こんな空気の感じなんかな、とか、はい、なんか、あ、なんかこう笑い待ちとか当たり前のようにしたものが、まあ負けずに行かなあかんなとか、
はいはい、
そのまあ負けずに行ったら淡々となんか練習した感じになっちゃうじゃないですか。
はは、
練習した感じは絶対良くないよな、じゃあどうして行ったらええねんっていうところで、あ、演者を笑かしに行かなあかんな、演者で暗黙の了解で空気を楽しむとか、
はい、
空気を笑い合わなあかんなみたいな、ちょっとやっぱりそのね、お客さんのその全体を意識するものを、
はい、
一応その YouTube でその向こうのね、方を意識しないといけないんですけれど、はい、まずこの現場を楽しくないとあかん、盛り上げなあかんっていうところなので、ちょっとこれまた、なんか初めての感覚で、なんかワクワクドキドキですね。
だからそういうのを楽しむこともできるわけですよね、はい、視聴者は。その普段と違う。
そうですね。
ねえ、そこの工夫をなさってる新喜劇の皆さんの、
はい、
ねえ、間合いも違うでしょうし。
はい。だから、あの手この手と、いろんなちょっとストック持っといて、こう、技を、なんか、変にこう、ボケて、パッと間合えた時に、吉田豊くんなんか、何やったんすか今の間合って言ったら、いや、笑い待ちやん。自分の甘さやん。
そういう新たな展開も。
自分のこと怖いからしゃあないやん。だからなんかわけのわからんこと言って、またギャグをこう、ヒットさせるというね。
なるほど。
結局自分でみんな甘いやん。甘いのが一番ええやん。厳しいよ、ええやん。まあ、適当になんかわかんないですけど。
そういう窮地を逆に、また、
はい、
面白い。
楽しみたい。
笑いに変えれるという、
はい。
場面も。
もう新たな挑戦ですから、いろんなことが、空気もそうですし、こうやっていいよ、言うてても、ね、今までふわーって リアクションありましたけど、はい、いいよ、言うて、やっぱりみんな当たり前のように炎上は聞いてますから、え、何その冷静な目。そんなにこのギャグ欲しいん？その間や、今の。とか、わかんないですけど、そのマークすらをね。
そうですね、
瞬間で笑いに変えていくっていうこの作業楽しみです。
ああ、だから今まで普通にテレビでの新喜劇とか、はい、劇場での新喜劇とは違う、
はい、
もうい
や
出し物というか
感覚なんでね。
そうですよね。
いや まあ、一応台本は決まってますから、で、もう生配信ですから、もうね、はい、カメラさんも、カメラ5台入ってますから、はい、やっぱりその台本通りはちゃんと行かないといけないですけども、うん、そこでやっぱり、演者がまず楽しまないと、楽しんでる感じが伝わらないと思うので、はい、そこはもうなんかもう、思いっきりマックスでいきます。
うわ、これは本当に楽しみですね。
多分、ね、そんな、みんな、わきあえてやっぱりチームなんでね、進撃メンバーとかもう何回もいろいろやっているので、まあパフォーマーの方とかはね、ちょっと初めてのことなので、で、そんな普段からそんなにね、絡みがあるわけでもないので、だからそこすらもやっぱり緊張をほぐす上で僕たちがもっと楽しむみたいなところで引っ張っていったりとか、もうあんまりにも緊張してたらもういじり倒すとか、なんかまあもういろいろと技をいっぱい出して
、うわ
やらんと。
見たことない、アキさんの技を。
僕もあんな大きいナンバーグランド花月で、無観客で、なんかね。
NGK で、はい、まあでも NGK の方が、そういう撮影する機材の観点から言うといいんですかね。その、無観客やったら、例えばスタジオから、ね、
はい、
ね、中継したりということもできるかと思うんですけど。
そうですね。いやー。NGK のあの客席の空間はもう広いですからね。
広いですもんね。
はい。スタジオやったらね、もうカメラがあって、はい、でもなんかステージじゃないですか。はい。でももう NGK では広いから。
そうですよね。よく考えて NGK でやる必然性が。無観客やったら
。わ。それなんか、作家さんとか、社員の方とか首かしげてたその時。僕全然分かってないそこ。アキさんこれ NGK でやる意味え？あ、ただね。
はい。
あ、そうそう。もともとね、はい、新宿ルミネ劇場で、はい、その要は配信カメラ撮ろうってなってたんですけど、はい、やっぱり舞台が、はい、やっぱりパフォーマーの方ちょっと結構入れて派手にねやりたいと思ったんで、はい、明るく派手に行きたいと思ったんで。ほんと広い舞台の方がいいってなって。
なるほど。
で、福岡劇場もあるんですけど、はい、南波グランド花月が一番舞台広いんですね。
あ、そっかそっか。舞台の広さで言うと NGK ですもんね。
そうなんですね。はい。それでですね、はい、
うん。なんか見どころが満載の。
ちょっと客席カーテンで隠されへんかな。恥ずかしくなってきたな。
ねえ、その、稽古も NGK でなさってる。
そうですね。はい。まあ、普段通り、やっぱりスタッフさんもね、はい、もう新喜劇皆さん慣れてはる方なので、やっぱりちょっと慣れてはる方で、やっぱお願いしたいっていうのもありますし、うん、で、まあ、セットもそのままね、何ヶ月でいろいろ持ち、ね、運んだりとか、出入りしてますので、その何かとやっぱりね、新喜劇ちょっとやるのは、やっぱりもう何ヶ月が一番良かったですね。
まあ、ホームグラウンドということで。
はい、ですね。はい。
これは楽しみです、
ね。ちょっとね、なんでそこでやる意味あんのかっていうのはちょっと僕、はい、ちょっと今日、持って帰ります。
すいません、二日前に。
まさかそんな
改めてこんな根源的な。
無観客やったら。いやでもそのまああったなあ。あったわ。僕も無我夢中やったからそこ流してたけど。
もしかしたら、吉本の社員の方は、はい。いや、アキさんこれ、無観客ですよね。NGK のスタジオでも。
いや、でも、スタジオはね、今、ちょっと、はい、ゴミいっぱい落ちてますから。
ゴミ落ちてる。また、ね、やっぱりその、ね、ホームグラウンドの NGK だからこそ、
はい、
そこから配信する。
いいですよ。
意義があるんですよ。
そうです
よ。ごめんなさい、なんか。
いいよ。もう、やっぱりね、ナムラの月のやっぱり舞台がね、はい、やっぱりちょっとこう慣れてるので、やっぱりちょっとこうね、やっぱりこう慣れてる場所で、はい、思いっきり遊びたいと思います。
すいません、なんか、変な疑問を差し挟んでしまいまして。
いえいえ、そんなもう、そんな今後の参考になりました、すっごく。
次回からなんかスタジオでやってたら。
多分このラジオ聞いてる関係者の方は、ほら見てみる。やっぱりそうや。
あ、だからその、本当にね、今までと違う楽しみ方ができるっていうのは。はい、
ちょっと、もう初めてなんでね、ちょっとドキドキ、ワクワクしてます、本当にもう。はい。
1月29日、はい、金曜日19時半、YouTube 吉本興業チャンネルでスタートになります。
はい、その後、編集してね、2月2日にアーカイブの方で。
はい、アーカイブもご覧いただけると。
吉本興業チャンネルで前半戦を流して、はい、で後半で僕のですね、吉本新劇秋オフィシャルサイトの方でですね、はい、はい、流れてますので、ぜひご覧ください。
当日楽しめない方も、またそうやってアーカイブでも楽しめると。そうです。いうことになります。はい。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は吉本新喜劇の秋さんにゲストにお越しいただいております。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の秋にこの番組にご出演いただいた時は、はい、秋さんが18の頃ですかね、
はい、
名前を残したいという思いで東映の京都撮影所の入り口に立っていたら声をかけられそのままスタントマンになり、
いやー、衝撃的やったなー。やっぱりちょっとその話になると、はい、ちょっと顔赤くなりますね。
あ、そうですか。
ちょっと恥ずかしいというか、
ええ、
すごい青春じゃないですか、なんか。
本当に、なんかドラマの一場面のような。
なんかね、はい、よくある感じの、はい、今度はほんまにあんのかっていう話が、ほんまに、なんかね、行動力というか、何なんでしょうね。ええ、その奈良の飛鳥村の人間でしたから、
はい、すごい飛鳥村
ですか。そうなんです、実家が飛鳥の方にあって、はいはい、で中学も2クラスとか3クラスしかないようなね、田んぼばっかりのところで、はい、そうだ、なんかね、そこで生活してたので、まさかそんな芸能界にとかそんな東映にとかね、大それたなんか行くと思ったら行ったんですね。行く入る
で、突っ立ってたら声かけられて、もうすぐスタントマンになって。
そうですね。でも、時間帰って、明日から行く、
明日から行く、
頑張ったバイバイっていう。
あ、秋さん、岸和田出身やと思ってたんですけど。
いや、母なんですよ、これ。
そうなんですか。
生まれ育ったのが岸和田で、はい、で、中学から、あ、小学5年生から引っ越したんで、はい、小学校の5年、6年、中学、高校は奈良の話なんです。
奈良。
だから結構、その、え、奈良なの？え、大阪の岸和田なの？え、どっちなの？ってよく言われるんですけど、はい、そうなんですよ。ややこしいです。生まれ育ったのは、もう、だから小学校4年生までは、大阪の岸和田の話なんですけども、はい、小学校5年生からは、奈良の高校とか中学の話なんです。
あ、そうやったんですね。
で、実家も、はい、実家というか、その、おじいちゃん、おばあちゃんも、お父さんもお母さんも全部大阪の岸和田なので、はい、お墓とかも。で、だんじり祭りで毎年帰ったりするんで、だから親戚も多いし、お墓もあるしで、だからもうずっと岸和田はもう行ったり来たりでっていう、だからなんかちょっとお話がこう、みんな結構聞かれるんですよ。え、奈良なの？え、大阪の岸和田なの？どっちなの？みたいな。
あ、学生時代はだから、そういう、奈良にいらっしゃったってことですよね、
そうなんですよ、
途中から。
はい。
で、その後に、また、アランドロンに行かれて、っていう話ですよね。賞をして。
そうですね。
そっから、はい、その、吉本の養成所 NSC に行くことなく、はい、そのままオーディションを受けて芸人になりっていう。
はい。なんか。いや、
その、東映もそうですよね。その、養成所に行くことなく、車の免許も、ね、教習所行くことなく。
はい、飛び込みで。今では珍しい。
すべてをショートカットして。その、東映で、まず芸能人生の第一歩を、はい、まあ東映ですから、はい、当然役者という形になろうかと思うんですけれども、
そうですね、はい。
そこからお笑いを志したきっかけっていうのは何なるんですかね。
そうですね。やっぱりその、東映で、やっぱりスタントマンをやらせていただいてて、やっぱり裏方というかね、はい、やっぱり裏のそういう世界をずっと、朝から晩まで過ごすわけで、はい、で、まあ、スタントマンというのがもうとりあえず、怪我したら終わりなんで、やっぱり長続きなかなかできないというか、はい、で、まあ本当にやっぱり入ってきてはやめ、入ってきてはやめって、やっぱり激しかったんで、はい、はい、あ、これ長くはできないな、じゃあどうしよう、みたいなところで、で、またこのね、芸能界ってね、いろいろもう、激しいじゃないですか。はいはい、ほんで、やっぱり、何が一番残れるんやろうっていうところで、冷静に考えたときに、はい、あ、やっぱりお笑いって、一回売れると、はい、いや、まあ大変なんですけどね、続けていくの。でもやっぱり、なんかお笑いってやっぱり長くやっていけるなっていうところで、まだあったんでしょうね、その、名前を残したいっていうのが。
名前残したい。
役者とかで売れても、はい、あかん、もう来年仕事あるかないかわからん、名前消えていくみたいな、なんかそういうやっぱりスターを何回も見てきてるから、東映でね。
はい、はい、はい。
で、ね、ズバ抜けて声が良くて歌うまかったらね、歌手で多分ボーンとやっていけるんですけど、そこの才能はまずないので、じゃあもうこれ、役者こうやって投影入れさせてもらったけども、これちょっと先々未来考えるとやばいかなっていう危機感を、はい、すぐ感じて。
じゃあその、はい、あの、お笑い芸人を学生時代、奈良の時に目指してたとかいうわけではないんですよね。
全くないです。
芸人目指して、そういう将来芸人になろうとして、熱心にお笑い番組見てたとかっていう話ではないんですよね。
ないです。もう、なんか見てない方です。
見てない方。
普通の笑い好きよりかも見てない
方。見てない方。
はい。かなり見てない方です。
その時は何をなさってたんですか？
もうずっと朝から晩まで野球やったんで。
あ、おー
い。
はい。
おーい。って、はい。ボール飛んできたら返して。
返して。
はい。また飛んできたら返して。その飛んできたやつ、ちょっとこう、バッて後ろに流したら怒られて。
怒られて。
で、また一回チェンジして。で、また待って。あ、すごい打ったぞ言って。で、自分の番回ってきて。ボール来るから。棒振ったら当たるか当たらへんかみたいな。当たったら走って。
え、分かってます、分かってます。野球は。
僕ね、ほんまよく考えるんですよ。はい、野球はやっぱり小学校の1年からずっと中学校までやってきたから、もう青春なんで、野球で何を学んだの？ちょっといろいろ喋ってって言われた時に、はい、今みたいな。
もう。
ずーっと朝から晩までやっぱりもうグラウンドで、
はい。
おーい。って言って。
で、やってはったから、
はい。やってはったから。
お笑いを、そんな、その。
お笑い見る時間ないですよね。
ないんですか？
だって朝から晩までずっとボール待っとかなきゃいけませ
んもん。例えば、秋さんが活躍なさってた二丁目劇場は最初は、まあ、はい、ダウンタウンのお二人を中心として、はい、4時ですよ、だで、はい、ブームになってっていう。
はい。
のが1987年。
そうですね。僕ら中学の時、高校の時とかですから、はい、そうですね。
だったと思うんですけど、はい、それを秋さんが夢中で見られたってことは特になかったんです。
全く見てないです。
珍しいですよね。秋さんの世代の芸人の方
って。芸人の仲間でもめっちゃ珍しいって言われてます。よう、残ってんなって。なんか奇跡やなって。
遅咲きというか、そのお笑いに興味を持ったのが、じゃあ、その、役者、東映を辞めてお笑いに行こうと思ったとき、その、はい、お笑いのイロハというか、はい、そういうものっていうのは全然、
だから
分かってなかった。
この間言ったか言ってないかちょっと忘れたんですけど、はい、適当に喋ってますからすいません。やっぱり東映でやっぱいろんなスター見るじゃないですか。はい、わ、すごいな、やっぱスターって、オーラとか、うん、やっぱり取り巻きとか、はい、やっぱりそういうね、お弟子さんとか、はい、その数とか、やっぱすげえなっていうところで、はい、巨人阪神師匠が東映にゲスト来てはって、はい、その時に、はい、おー、吉本の漫才師、巨人阪神やーと思って、はい、若い頃、19歳の時ですから、はい、その時に、よろしくお願いします、言った、その、例の腰の低さが、
はい、
もう僕、惚れちゃったんです、もう。すげえ腰低っ、あんなにテレビ出て、関西ではもう師匠や言われてるぐらい、賞ももうあっちこっちの賞取ってそうなめして、
はい、
吉本ではもうね、若いけどももう師匠や、みたいな弟子も早くに取ってとか、そんなやっぱ関西のスターが、東映に来た時に、すごいもうガーって腰の低い、俺をした時に、なんて素敵なこの、お笑いってそうなの？これが普通なの？みたいな、ちょっと見たことのない、お礼の仕方がもう、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、っていう、その、頭の下げ方がちょっともう素敵で。
お二人とも。
かっこいいなーって。でもね、やっぱり結局、舞台立ったら、ダー喋って人を笑かすわけじゃないですか。かっこいいじゃないですか。で、こうやって普段で降りたら、ものすごい腰が低いっていう、わ。いや、僕もやっぱブルースリーが好きなんで、
はい、
ブルースリーの映画それ多いじゃないですか。弱く見せといて。
はいはいはい。
ほんで、周りがめっちゃ舐めて、かかってこい言うたら、あじゃーおわだー言うて、
それと
投げ倒すと。
共通するものは、阪神巨人に感じて。
僕ずっとそれなんですよ。もう格闘技ずっとやってますけど、はい、できるだけ、そのやってるとか強くとか見せたくないんですよ。だから拳もあんまり汚したくないし、マッチョにもなりたくないし、
はい、
できるだけ弱く風邪気味でいたいんですよ。
風邪気味
で。格闘技をやればやるほど風邪気味でいたいんですよ。もう震えときたいんですよ。
まあ、確かにそうですよね。はい、ああいうブルース・リーとかの映画の醍醐味はそこですよね。
そこでしょ。
最後に。
ずっとなんか弱っちい感じにしといての、裸になったら、え、何この筋筋肉。なんなんみたいな。あ、もうあれが子供の時に衝撃的で、あれをずっと目指してますね。
ただその、阪神巨人が果たしてそうかなっていう、巨人賞明らかに強そうじゃないですか。
これは、まあ、でも初めて言いました。多分適当に喋ってます。巨人阪神賞のその挨拶見て、はいはい、ブルース・リーは思ってません。
ただ、うん、私も巨人賞の弟子してたんで。
あ、そうや、ほんまですやん。
だからあの、お二人の佇まいは、ね、好きで。
あ、やっぱり、あ、一緒ですね。
さすが。M1 でも、私何が一番好きかって言ったら、はい、最初の審査員が入場してくる時の、はい、巨人賞が階段降りてくる、さっそうと降りてくる、はい、未だに背中ピンと張って、はい、そこが僕一番なんか、うおーってなってるんですよね。
うわ、一緒や。僕も巨人賞の階段降りるとこ好きなんですよ。
ねえ、なんか佇まいが、はい、あの、あと、その、舞台袖から、センターマイクへ向かって走っていくときと、たまに
わかるなぁ。
そうなんですよ。その、イギオンカ月や NGK とか行ったときに、わざわざその舞台袖までついていって、未だにね、見に行ったりするんですけど、惚れ惚れと見てるんですよ。うわ、かっこええなぁ、っていう。
いいですね。
ねえ。
いや、ほんま、東映なんて、はい。もっとそういう方たくさんおられるんですけど、はい、やっぱり芸人ってなかなかね、あの感じ、巨人賞みたいな感じ結構少ないじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね。はい。
なんかもうみんな陽気な感じの。はい、だからやっぱり巨人賞ちょっと特別なとこありますよね、そういう。ね、
そうなんですよ。はい。なんかその佇まいが好きで、ずっと。でもな、そうなんですよ。だから、もう僕の M1 はいつもそこで結構終わるんですよ。
早っ。そこで終わるかい。
うわぁ、かっこいいなって。
早いな。
一番興奮する場面ではあるんですけれども。
そうですね。なんかそこでそうですね。あ、笑いってすごいなってまず思いましたね。そういう、だから。ちょっと衝撃的でした。
舞台で漫才されてるところじゃなくて、はい、裏のそういうバックステージのかっこよさに憧れてお笑いを目指されたって珍しいですよね。
ま、珍しいです。これは。ご本人にもお伝えさせてもらいましたけど、多分忘れてあると思いますけど、僕、東映からこの吉本に入るきっかけで、はい、この巨人師匠の言うて、阪神師匠の言うて、はい、お話しさせていただきましたけど、そうなんですよ。そっからですね、ちょっといろいろテレビも見出して、はい、ああ、お笑い見出したらなんか深いし、なんかすごいな、みたいな。すげえな、なんかこの技術とか、なんかこのね、空気の読み方とか、はい、なんかすごいやっぱり仕事と、ビジネスとして真剣に見ましたね。お笑いをすごいテレビ見ましたね。
ただそっからお笑いを目指すとなった、二十歳の頃からっていうことなんですか、はい、じゃあ熱心にそのまた、
そうですね、19歳、そうですね、19歳、20歳ぐらいの時ですね。はい。
で、前回はその後、まあオーディションに合格されて、二丁目劇場で、はい、活躍された話を、はい、バッチバチで。
バチバチで。いや、バチバチでもまだ、40巻あるうちの2巻しか喋ってないみたいな。
っていうね、前回お話だったんですが、はい、あのね、リスナーから、お笑いマニアの、リスナーからメールが来ております。編集者の坂上さん、この方、講談社の編集者の方なんですけれども、はい、すみだ先生、あきさんこんばんは。
こんばんは。
昨年に続き、あきさんが2度目の登場ということで嬉しくなりメールを差し上げました。
ありがとうございます。
前回ご登場なさった時には、二丁目劇場全盛の時代についてのお話をなさっていましたが、自分の青春時代と重なるため、懐かしさとともに、当時の興奮が蘇り、ラジオにかぶりつくようにして聞かせていただきました。さて、二丁目劇場を卒業されて以降、アキさんのお姿は舞台ではもちろんですが、一時期松本人志さんの番組などでよく拝見しておりました、
うん、
松本さんと一緒にボクシングジムに通うサイボーグ魂、
う
ん、
うわ懐かしい、
やあるいは松本さんのラジオ番組放送室でもお名前をよく伺いました、うん、松本さんの話しぶりからはアキさんへの愛情を感じることしばしばで、うん、一緒に旅行に行った時のエピソードを危機としてお話になっていたことを覚えています、うん、現在も第一線、いやそれどころか芸能界のトップで活躍される松本人志さんですが、うん、秋さんはどんなタイミングで出会われたのか、どのような思い出があるのか、またテレビを見ているだけの我々ではわからないような凄さ、エピソードについてお話しいただけませんでしょうか、
うん、
今後も秋さんのご活躍を楽しみにしておりますと、
はい、
東京編について
うわー、
今回は
2丁目の38巻飛ばしますか。
飛ばしてまた、
なんでやねん。さあ、ね、
はい、また改めてそれは3回目に、はい、またまた、はい、
戻って、
はい、2丁目劇場時代蒸し返すんですけれども、はい、
いやー本当にお世話になりましたね。
あの、ちなみに、はい、東京に秋さんが行かれたのは、はい、いつなんですかね。
あのね、あのサムさんとかが、ダンスのね、TRF のサムさんとかが番組をなんか向こうで夕方してはって、はい、そのダンスの枠で、はい、あの、水溜りボンドとテンダラーと、はい、なんかガチで踊ってる、でまた笑いのふざけて踊る、はい、藤井隆君だとか、はい、なんかいろんなジャンルのダンスを、なんかそういう東京で収録あったんですよ、で、僕らガチで踊るみたいなところで、水溜りボンドとテンダラーと、4人のユニットダンスで東京に行かしてもらったんですよ。
はあ、
その時に真剣に踊って、はい、なんだこいつらはみたいなことになって、で松本さんがなんか珍しかったらしいんですけど、今日出演者全員で飯行こうかみたいなことになって、はい、で全員で飯連れて行っていただいて、はい、でそこで僕初めて松本さんを見たんですけど、
はい、
なんかドキドキして、
ドキドキ、
はい、いや初めてなんですよ、人生でその男の人を見て、はい、ドキドキっていうのが。
今までも、はい、まあ、東映時代から、大御所はご覧になられたわけですよね。はい、
大御所を根こそぎディスレってことですか。その振りは。
いや、ディスレではないですけど。
いや、それドキドキもあったんですよ。ドキドキもあったんですけど、すごい、ああ、田村正和さんすげえな、はい、松方弘樹さんもすげえな、若山富三郎さんもすげえな、うわ、高橋英樹さん、なんかかっこいい車乗ってるな、とか、もうすごい、もうそれはそれなりにすごい感動もしたんですけど、なんかもう、それまでにないドキドキが、あったんですよ。あんなにお笑い見てなかったのに。
あんなにお笑い。
あんなに
二十歳まで。
あんなに白いボール。飛んできた返して。ってやってたのに。
はいはい。
あれ、この感覚すげえな。なんやろ、このドキドキは。ってなって。はい。ちょっと僕の中で、なんかもう何日間かずーっと、何やったんやろ、あのドキドキは。みたいな。めっちゃかっこよかったんですよ。めちゃめちゃ。
かっこいい。
かっこいい。あ、なんか男が男を、ああ、かっこええな、この人。って、こんな感覚なんねやっていう。あ、だからまあ、そうですね、東映の時はいろんなね、はい、大スターを見るので、ええ、オーラがすごいとか、はい、あ、やっぱすごい演技やなとか、ええ、やっぱりなんかそういうのを感じてたんですけど、はい、なんか、かっこいいっていう、なん
かその、
女性がある感じですね、そのときめきというか、
はあはあはあ、
あ、この人好き、なんか、ドキドキワクワクするみたいな、
うん、
そっちなんかな、俺。なんかそのね、はい。そのドキドキで、ときめきを、その当時、まあ、そうですね、宮迫さんとか、はい、元ジャリズムの山下くんとか、
はい、
まあ、キムニーとか、はい、まあ、そういういろんな人たちのグループがあって、はい、で、その山下くんっていう子が僕同期なので、元ジャリズムの、カツラサウンドっていうような相方ですけども、はい、世界の鍋集め、ね、
はい。
はい。その、山下くんが結構、松本さんと一緒に出たので、ちょっと山下くんに、ちょっと俺東京にいついつ引っ越しするから、
はい、
ちょっと行くとき一緒に連れて行ってよって頼んで、あ、ちょっと聞いてみるわって言って、でまあ聞いていただいて、でまあいついつ飯行くから、じゃあ秋も行くか言って、山下君に連れて松本さんの家に
行って、はい、
でもビリヤードがドーンとあって、
家にビリヤード
がドーンって、はい、もうすぐ気あるからみたいな。フェスって言って、またドキドキドキドキ
して。ドキドキして。
ああ、思って、もう、ビリヤードの穴と目は山下も、ここ入りたい。何番か知らんけど、ここに入りたい。
ビリヤードの穴に入りたいほど、ドキドキしてまた。
ドキドキして、そこでご飯連れて行っていただいて、そっからですね、きっかけはまあ。はい、そっからもうしょっちゅう、電話番号も交換させていただいて、はい、はい、なんかもうプライベートのご飯とかはもう一緒に連れていただいて、ほんでまた旅行とかも一緒にずっとこうね、連れていただいて。
どのぐらいの頻度で松本さんと会われてたんですか。
うわー、ご飯はでも週2、3ですよね。
週2、あ、2、3
か3、はい、で年間にお正月とお盆と、そうですね、なんだかんだ旅行ここも3、4回。
年に。
夏は初めの方と終わりの方と、みたいな、はい、沖縄だなんだ、みたいな、あったかいとこに、正月は正月で、グアムだなんだって、あったかいとこ好きなんでね、松本さん。はい、ほんで、 お化けがね、すごい怖いんです、松本さん。
お化けが怖いんですか？
そういうなんか、はい、あの、心霊的なものが、
ええええ。
はい。だから、いつも、あの、泊まるところはもう部屋一緒でした、その、ベッドも隣のところで。
お化けが出るかもしれないから。
死ねない。はい。で、僕も、
はい、
僕もあの、いびきとかがあんま書かない人なんで、
はい、
静かに寝るタイプなので、
ええ、
はい。すごく、あの、良かったと思います。
お化けも。
後輩でもやっぱり、いびきの結構めっちゃ、
いびきも書かないから。
やつがおるから、はい。そういう感じでしたね。
松本さんは普段、はい、あの、お食事されてる時も、
はい、
もうお笑いの話がもっぱら。
ほんとずっとそうですよね。本当にあの、だいたい7時、8時、夜のね、
はい、
7時、8時ぐらいからお食事連れて行っていただいて、はい、で、まあ、2軒、3軒って毎回行かれるんですけど、はい、もだいたい朝方に帰るんですけど、もう毎回頭痛くて。
あ、秋さんがもう帰ったら頭痛いんですか？
はい。使いすぎたらこんな痛いんやって。これ人生でまた初ですね。
あ、ご飯食べに行って頭が痛くなる。
あの、その時は痛くならないですよ。その時はもう必死で頭回してるんで。必死で
考えるから。
はい。
帰った後に。
はい。やっぱ二つ三つ先のことを喋ってあったり、はい、ボケあったりとかね、しはることもあるので、今現状をちゃんと把握して行動しつつ、
はい。
二つ三つ先のことなんかボケはったら、あっていうとか、なんかそこで、あ、さっきのをもう一回、かぶしてきはったや、あそこつくまなとかなんかまあそういう、なんかもうちょっとでもぼーっとしたら、秋？秋？
秋？って言ってきはるんですか？
あ、すいません。ちょっとつっこい間違ってました。それ、あ、ちゃいましたね。とかなんかもう、まあ、例えばですけど、普通にご飯を食べに来て、普通に、なんかご飯持ってきます。
はい。お店の人が。
はい。お店の人、あの人、インドネシアの人やんなぁ、秋。
あ、
どんな苦労してきはったのなぁ。あ、ねえ、いやぁ、やっぱり、インドネシアで、井戸掘って失敗したんちゃいますかね。秋？あ、すいません。ちょっと、
もう、そういうお題が、次々と。
なんか、そういう、ちょっと、旅行行ってももう、車僕、いつも運転とかこう、させてもらうので、はい。はい、秋、今の右曲がったら、なんか、おもろいとかあったんかなみたいな。え、あ、そうですね。あれ、右曲がったら、はい。ずーっと右折右折で、一周しますね。秋とかね。
っていうのが。
はい。もうずーっとそんな感じなので。
そう。
頭はもう、すっごいぐるぐるです。ぐるぐる。
その食事会っていうのは、はい、他の参加者の芸人さんも同じような、その、お題みんな出されて、それに答えてっていう。
まあ、その、お題を出すっていう空気でもないんです
よ。当たり前のように
。大喜利とか、そんな空気でもないです、はい。やっぱり優しいんで、はい、なんかこう、優しい感じの、とか、なんかそういう、はい。なんか今からおもろいこと言えや、とか。
あ、っていう、共有する感じじゃなくて。
とかじゃないんですよ。はい、
当たり前のように、その、生活のすべてが、はい。
そうです。生活のすべてがです。いやー、本当にもう、めちゃくちゃ感謝ですよ。こんなん普通経験できないし、はい、
うん。
お金いくら払っても、
ええ、
習えることじゃないし、
はい、
でも一緒に入れるだけで、
ええ、
こんなになんか頭の回転が良くなるというか、そのお笑いのそのスイッチがいくつもいくつも増えていく自分、
その筋トレを
筋トレを
お笑いの、
はい、いやこれはやっぱりすげえ、だからね。これ繋がるかどうかなんですけど、やっぱり二丁目、四時ですよ、だの、あの、ダウンタウンさんにしっかり、その、今田さん、
はい、
東野さん、
130R
さん、伊藤さん、香港さん、皆さんね、今この活躍というか、このトップの位置にいてある、これやっぱあの若い頃に、やっぱりこの空気をずーっともう積み重ねてきたからこそのって、
筋トレをもう、20代前半から、
はい。
その、
いや
ー、秋さんがそれまで、ま、二丁目で活躍なさってましたけど、
はい、
そこまでの筋トレをされてなかったんですか？
そんなんもう、お遊びですよ。
お遊び？
お遊びって何ですか？
いや、アキさんがおっしゃったから、でも、僕らが学生時代見てて、二丁目劇場も、
いや、戦ってましたよ。
ずっと戦ってて面白かったし、寸芸ベスト10はじめ、
必死でしたけども、ちょっとなんか、ジャンルがちょっとちゃいますね。はい。そこで10年やるのと、松本さんと10年過ごすとではもう、恐ろしいです。もう、それは。
もうその組手をずっと。
いい例え出しますね。たまらんな。
いや、あんまり分かってないですよ。秋さんが絶対に。
このラジオ30年やってるわ。
30年もやってない。
あ、30年もやってないですか。すみません。いや、やっぱそう。空手やってらっしゃる。結局僕空手やってたんですけど、うん、やっぱ空手も、いろんな種類があって、はい、そうなんですよ。やっぱり道場の種類によって、もういきなりガチで殴り合う、蹴り合うもあるじゃないですか。
はい、
でも肩だけやらはるとこもあったり、はい、組手のみとか、寸止めとか、やっぱり同じ体でもいろいろあったりとかあるじゃないですか。やっぱりその感じですよね。同じ格闘技でも。
ずっと。
5年やろうが10年やろうが、みんな黒帯かどうか知りませんけど、戦った時に、えぐい道場におったやなっていう。そこですよね。
そのだから日本のお笑いの中で一番えぐい道場を東京で経験された。
いや、えぐいかどうかは分からないですよ。アンケート取ってないから。
まあね、
はい。はい。それはやっぱり志村けんさんのね、
あ、
やっぱ
り、まあ、いろんな
話聞いてたらやっぱりいろいろこうね、普段から楽しい感じのって聞きますし、ね、たけしさんのね、周りのたけし軍団もやっぱりそういう無茶ぶりだなんだそんなノリもあるとか、
はい、
ね、なんかいろいろやっぱりね、そういう先輩によっていろいろありますから、はい、それがえぐいのかどうかはちょっと僕は分かんないんですけど、ただまあその二丁目劇場のやってた一生懸命やってた頃のことと、
はい、
その東京生活のその頭の使い方、ジャンルの違い、かなり学びましたし、すごく今はい、感謝ですね。今それが多分
その時のやっぱ頭の使い方があのパターンやっていうのは
とか、
今も生きてるってことなんですか、
ね。生きてめちゃめちゃ生きてますね。
わあ、なんか
いや、すごいです本当これは。
なんかやっぱりどんな業界でもそうなんでしょうね。トップの人のその日常の努力、まあ、その努力と多分思ってらっしゃらないと思うんですけど、
やっぱすごいな。そうですよね、うん、話の広げ方すごい。結局多分どこのジャンルでも多分そうだと思いますわ。結局野球界でも、
はい、
その学ぶ人によってとか、多分そういうことですね。そういうオリンピック選手とかでもその先生によって変わるとか、
変わるのもあるし、
そういうことですよね。なんか同じ教えでも同じ日数をね、こなすにしても、その時のやっぱり練習法で確かに全然違うんでしょうね。
なるほど。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年1月27日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。